皆様、おはようございます。本日、説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日から大降節が始まりました。教会の暦では、新しい年はこの大降節の第一日目から始まります。ですから、日本の暦で言いますと、昨日が大晦日で、今日が元旦ということになります。大降節はイエス様が2000年前にこの世に来てくださったことを感謝し喜びの時を持つことでありますが、イエス様はもう一度この世に来てくださることを約束されています。今日はもう一度来てくださるそれまでの間、私たちはどのように毎日を過ごせばよいのか、イエス様はそのことをどのように教えておられるのか、その御言葉に耳を傾けたいと思います。2000年前、最初にイエス様が来られたことと、次にもう一度来られること、その二つのお働きには神様の一貫したご意志があります。それはこの世が神の国とされることです。その関係を見るために、まずイエス様が最初に来られて始めてくださったことを思い起こしたいと思います。このマルコの福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始め、こういう言葉から始まっています。またこの福音書でイエス様の最初のお言葉は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというお言葉です。イエス・キリストによって福音が始まり、神の国が近づいたことと、福音の宣教がそれによって始まりました。神の国とは、神がご支配されるところです。ですから教会は神の国ですし、私たち一人一人も神の御旨に従っているとき、神の国に入れていただいています。死んでから入るというところではなく、もうすでに私たちは入れてもらっているのです。でも神に従っていないとき、そのときは私たちは神の国から追い出されてしまっています。悔い改めというのは、罪を犯したとき、その罪を告白し許しをいただくことを願うことですが、方向転換、向きを変える、心の方向転換という意味があります。 で、このプロジェクターにも示していますが、悔い改めのことを、改心、改める心でなくて心が回るという漢字を書くことがありますが、この向きを変えるということが、この漢字ではよく表されていると思います。今まで自由だと思っていたことが実は悪魔に支配されていることを知り、自分の思いや行いを神の方に向きを変え、神に変える、そのことが悔い改めです。福音は嬉しい知らせ、良い知らせのことですが、滅びるしかない私たちに神が救いの道を与えてくださいました。その良い知らせのことをパウロはコリント人への手紙で次のように要約しています。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。このようにしてイエス様が来てくださり、贖いの業を成し遂げてくださったことにより、私たちは罪を許され、永遠の命が与えられ、神の国の民としてくださいました。イエス様が来てくださり、神の国は近づき、私たちに大きな喜びが与えられました。でも神の国はそれでもまだ完成はされていません。神の国の完成のためにイエス様はもう一度この世に来てくださいます。そのことをイエス様は約束されています。イエス様はその時が起こる前の出来事、待つ間の心構え、そして来てくださるその時のことをこのマルコの13章で語られています。このマルコの13章はイエス様の予言であり、キリストの黙示録と呼ばれることがあります。ここでイエス様が予言されていることは、エルサレム神殿の崩壊といった予言されたすぐ後のことから、これからずっと先のこと、イエス様が来られるまでのことを予言されています。偽キリストが現れ、戦争、地震、飢饉は必ず起こることが予言されています。でもイエス様が来られるのがいつの日になるのかは分かりません。そのことは誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知であるとイエス様が言われている通りだからです。イエス様ご自身知らないと言われていることですから、また人に惑わされないように気をつけなさいとも言われていますので、私たちは偽預言者に注意しなければなりません。それではイエス様が再び来られるときまで、私たちはどのようにして待てばよいのでしょうか。私たちはいつも終わりの日が近づいていることを覚え、その日が突然来ても慌てないようにとイエス様は今日の聖書箇所の終わりのところで 言われています。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植えるという有名な言葉があります。マルチン・ルターの言葉ではないかと言われていますが、ルターの文献のどこを調べてもその言葉を見つけることはできなかったそうです。ルターの言葉かどうかはっきりしませんが、今日が最後であろうと、明日が最後であろうと、あるいはずっと先であろうと、慌てふためくこともなく、そうかと言って何も しないのでもなく、主に従うことの変わらない毎日を生きていくことが、この言葉は表しているように思えます。そしてイエス様は次のように教えられています。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさいと教えられています。この目を覚ましという言葉は、33節から13章の最後の37節までの5節の中で4回も出てきています。これは霊的にいつも目を覚ましていなさいということです。人は毎日の生活をする上で様々なことをやらなければなりませんし、また考えていかなければなりませんが、どんな時でも主の御旨に従っているかどうか、自分の思いや欲に従っていないかどうか、主から離れることのないように気をつけなければなりません。またこれら気をつけなさい、目を覚まし注意していなさいの言葉に、祈りなさいが加わっている写本もあります。パウロはいつも祈りなさいと教えていますし、イエス様もこう祈りなさいと主の祈りによって祈りを教えておられます。次の節ですが、それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれの仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。先ほどの説に続き、主がもう一度来られるまでの生き方をここで教えられています。主人は旅に出て留守の間、しもべと門番に仕事を割り当てます。私たちはこのしもべたちと同じです。ただ主の教えに従うことだけが求められています。主が来られるまで、ただ主の教えに従うことだけであり、その備えとしてそれ以外のことは何もいりません。私たちの力や知恵で神の国を完成させることはできませんし、その必要もありません。ただ主の御旨に従い、神の国を完成させてくださる主の再臨を祈り待ち望むことだけです。これが主が教えられた私たちの生き方です。このような生き方、信仰者の在り方を 宗教哲学者の畑野誠一は次のように表現しています。他者において他者よりして他者の力によって生きる、これが宗教であり、これがまた生の真の僧である。ただしこの本はとても難しく、住川先生に教えられてほんの少し私も分かっただけです。ここの他者とあるのは人と人との関係というより、私たちとは全く異なり隔たりのある絶対他者、すなわち神様のことです。この畑野誠一が言っていることは、今このマルコの13章のイエス様の言葉に合わせることができます。最後の完成はイエス様がしてくださいます。そしてそれまでの間はイエス様が命じられた通りのことをしなさいと言われています。旅立っている主は仕事を割り当て、責任を持たせ、目を覚ましているようにと言われました。自分を信じ、自分の力や知恵、思いや考えを頼りにしなさいとイエス様は言われていません。畑野誠一はこのような神による生き方を宗教的性と呼んでいます。では反対に宗教的でない生き方とはどのような生き方でしょうか。それを例に出すとより宗教的性の意味が分かりやすくなると思いますので、その生き方を考えてみたいと思います。宗教的でない生き方は自分、自己、自我による生き方です。自分の夢や希望に向けて、あるいは目標に向けて、それが実現するように努力していく生き方です。私たちは自我を持っていますので、その生き方から完全に解放されることはありません。そしてまたその生き方は大変力強いものです。文化や芸術、科学技術の大きな原動力ともなっています。また世の中はその生き方に圧倒されています。もちろんそのような自己実現の生き方だけで文化や芸術、科学技術が発展したものでもなく、世の中がそれだけで動いているのでももちろんありません。またそれらの生き方、そしてその生き方から生み出されたものを人は称賛しますが、でもその生き方は宗教的な生き方ではありません。またその生き方ですと成功する人たちもいれば失敗する人たちもいます。勝つ人がいれば負ける人もいます。そしてその生き方を良しとする社会では、能力や才能によって人の価値が決められてしまいます。宗教的な生き方はそういった生き方とは異なります。自分、自己、自我でなく絶対他者である神によって生きます。自分の欲求を 実現させていく生き方ではありません。その生き方は人生の成功や失敗もありません。また勝者も敗者もありません。能力や才能によって生き方の優劣が決まるのでもなく、ただ神を信頼する、神により頼むことだけが生き方の優劣となります。また神によって生きることに何の制約条件もありません。宗教的な生き方、神に従って生きていくことは全ての人に平等に与えられています。イエス様は地上で私たちに教えてくださったのはそういった生き方への導きです。弟子たちが誰が一番かと言い争っているとき、イエス様は戒められました。そしてイエス様ご自身、徹底して父なる神に従われました。イエス様に自己実現させていくような姿は見られません。能力によって弟子を選ばれたのでもなく、弟子たちは普通の人でした。また目を向けられたのは、人からは見捨てられた人や弱い人でしたし、またそのような人をイエス様は尊ばれました。私たちに自我がある限り、イエス様と全く同じように生きることはできません。神によって生きることの完成も私たち人間にはできません。神様の力に頼まなければなりませんし、ですからイエス様の再臨を私たちは待ち望むことになります。人間の努力によって、人間の知恵によって、この世はどんどん良くなっていく。それも人間の幻想です。そのようなことを聖書には書かれていません。マルコの13章に書かれてある通り、いつでも戦争、迫害、飢え、偽キリストは続いています。人、人間に信頼を置かず、人の努力や知恵に希望を持つのでもなく、他者において他者よりして他者の力によって生きる、この生き方が再臨を待ち望む私たちの生き方です。最後にこの主の再臨のことが入っていて、私たちが以前毎週唱えていたものがあります。使徒信条です。使徒信条は父、御子、御霊の三位一体の神を信じる私たちの信仰が端的に表されています。そしてその中にイエス様が再び来られること、再臨を信じる信仰が告白されています。今コロナのため短縮礼拝で、礼拝のプログラムからこれ省かれていますが、最後にこの使徒信条を告白して終わりにしたいと思います。使徒信条、我は 天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
Ooh.